東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
6月3日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。今日は実は世界自転車の日だということなんですね。自転車皆さん乗ってますか？私の愛車はママチャリ、いわゆるママチャリなんですけど、やっぱり娘の送迎だったりスーパーを巡ったりとか、本当に手放せない相方みたいなものでして、自転車に乗るイコール運動してるって自分の脳内で転換してるんですけど、よく考えたら電動自転車なので運動の一環にはなってないな、なんて今ちょっと反省をしました。今日はですね、健康の話をしていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はミラーフィット株式会社代表取締役社長の高校さんをお迎えします。デジタルを活用した新時代のエクササイズ、未来を感じる新たなライフスタイル、ご紹介いただきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はミラーフィット株式会社代表取締役社長の高校さんをお迎えします。高校、中国湖南省出身。高校入学のタイミングで来日、早稲田大学を卒業後三菱商事に入社、貿易事業に従事。現在は上海の貿易物流会社の代表取締役とパーソナルジムビスタの経営を務め、それぞれの活動と並行し2020年7月ミラーフィット株式会社を創業。2020年には恋愛リアリティ番組バチェロレッテジャパンに参加、2021年バチェラージャパンシーズン4のバチェラーを務める。高校さんといえばやっぱりバチェラーの印象も強いかと思うんですが、本業は社長業ということで、はい、いくつか会社やっていらっしゃる中で、一つ目がミラーフィット株式会社の代表取締役社長ということで、はい、これどんな事業の会社なんですか？
鏡ですね、皆さんの自宅にある鏡で、中からトレーナーが現れて鏡の前でトレーナーと一緒に運動するっていう、そんなサービスなんですけども、はい、きっかけはですね、意外と本当シンプルで、私超三日坊主なんですよ。なんか皆さんに結構ストイックなイメージを持たれてるんですけど、はい、僕自身結構ダイエットずっと挫折してずっと太ってた過去があって、でそんな自分を今日までこう誘ってくれたのが、トレーニングとかトレーナーの存在だったんですよね。でこんな素晴らしいサービスを僕は多くの方に知ってもらいたくて、いろんなこうお金とか場所とか時間のハードルを取り除いていこうって、そんな事業をやろうと思った時に、自宅の鏡から自分をかっこよく健康にしてくれるサービス展開できないかなってことでスタートしたのがこのミラーフィットですね。
へー、これ会社名がそのままプロダクト名ということで、そのミラーフィットって家に置いてあると本当に知らなければ、いわゆる縦長の姿見っていう感じだと思うんですけど、はい、こういった商品の総称はスマートミラーっていうんですね。
そうですね、僕ら一般的にハードウェアのことはスマートミラーと呼んでいて、はい、例えば結構インターネットにアクセスして天気が見れたりってものは世界中にも実はあるんですよ、
はいはい、
ただ我々はもっとこれを自分の健康であったり自分の研鑽に使えるように、中のソフトウェアまで開発したっていう意味ではちょっと特筆すべき点かもしれませんね。
海外でそれこそコロナが始まってしまった時に、やっぱりこういったプロダクトをいくつか流行ってるっていうニュースを見たことがあったんですけど、
はい、
必ずしもじゃあ中身もハードウェアも作ってるって会社さんばかりでもないんですか？
ないですね。基本的にはハードを作ってる会社はいくつかで、そのままありもののアプリを適当に使ってる会社もあれば、もちろん我々みたいにソフトウェアの開発からコンテンツまでやってる会社もあるんですけども、はい、我々はそういった意味では全部自社でやってるって意味では多分世界で 3,4 社ぐらいしかないかもしれないですね。
は
あ、そうなんですよ。
ミラーフィット独自のそのプログラムってどんなものがあるんですか？
だいたい約500本近く の、 あのトレーニングコンテンツが含まれてるんですが、うん、鏡の中にいる先生が毎日こう自分に問いかけてくれるコンテンツも実は用意していて、ただ録画されたものをやるだけだったら正直別に YouTube でもいいんですよ、うんうん、その代わり鏡の方が当然反射してる分姿勢はよく担保されますよね、うんうん、ただ我々の場合って結構もっとライブとかミューチュアルコミュニケーションみたいなものを大事していて、うんうん、トレーナー1に対して参加者が何十人とか、もっと言うと目の前にあのカメラがついてますんで鏡の中に、はい、あの実際にトレーナーとマンツーマンで会話しながら、それこそちょっとジョークを言い合いながらパーソナルが受けられるっていうのは結構世界でも稀かもしれませんね。
あ、じゃあ本当にジムに行った時にパーソナルのトレーナーさんに自分のリズムで自分のペースでやってもらえるものがお家でもできる、
はい、そうですね、もう本当にパーソナルを自宅の鏡からお届けするっていうのが、やっぱ私結局トレーニングで大事なのって、まあ、強度とか姿勢も当然大事なんですけど、うん、目の前に自分のことを何よりも気にかけてくれてるトレーナーの存在とかがすごい大事だったり、はい、もっと言うと楽しいかどうかが全てだと思ってるんですね、はい、なんでリアルタイムで自分の今日の変化に気づいてくれたり、自分の今日の状態に気づいてくれる人が鏡にいるってことがすごく魅力的なんじゃないかなとは思ってます。
いや、ましてや今一主婦である自分が今自転車で12分くらいの場所のジムに時々通ってるんですけ ど、
なるほど、
あの自転車に乗って12分漕いでいくか休むっていうその葛藤に毎回
ありますよね、
はい、そこの作業がなくなって、
うんうんうん、
あの家でダイレクトにコネクトできるっていうのは、まあ、今の時代ならではの。
そうです ね、
ね、
天気いい日はね、なおのこと行きたいとかってあるんですけど、はい、ちょっと雨降った瞬間に、うん、今日はやめちまうかで、なんか弱い自分いるじゃないですか。
いますね。
だ、そういう天気や機嫌や気分にこう左右されずに、いつでも自分にこう綺麗になりたい自分に会いに行ける場所を自宅の鏡の中に置いたっていうのが、やっぱりこれの大事なところだと思っていて、私今日本の健康、素晴らしい健康事業たくさんあるんですけど、にしても日本の運動参加率って高々 2% 台、400万人程度しかいないんですよ、日本において。
は
い、なんでもっと多くの方が自分の健康に興味を持ってほしいし、もっと多くの方が時間や場所やそういった制限ないところでやりたいと思った時にやれる、うんうん、インフラを整えたいっていうのがやっぱり一番の思いではありますね。
なるほど。え、ちなみにミラーフィットには AI も導入されているということで、
はい、
AI はどういう役割なんですか？
結構オンラインフィットネスの一つの特性として、なんとなくは真似できるんですけど、うん、正しいかどうか分かんないと、はい、で実際に我々ミラーフィットの中でもですね、ちっちゃな部活コミュニティみたいなものが存在していて、朝活部ってのをやってるんですね、
はい、
で朝起きてみんなでじゃあ今日ストレッチしましたとかっていうだけではなくて、明日はみんなで競争しましょうと、でそれがこの AI コンテンツによる競争なんですけど、スクワット、誰が一番うまく早くできたかを競争しましょうって言うんですよ。
はー、
でみんな参加するって言って、普通見えないじゃないですか、誰が何回やったか、でも我々カメラの中の AI が誰の姿勢が一番良くて誰のスコアが一番良かったか全部見てくれるんで、じゃあ今日の優勝者は誰々でしたみたいなことで、 AI が第三者的な視点で僕らの運動の質をですね、こう評価してくれるんですよね。
いや、ましてやその一回下がって上がったっていうカウントだったら、うん、もしかしたら AI なくてもできるかもしれないですけど、誰が上手かったっていうその姿勢とかまで、はい、
わかります。
他の機能でいうと 3D ボディスキャンも入っているということで、これはどういうものなんですか？はい、
皆さん結構こう体に目を向けるときって結構体重に目がいくなっていう印象があってですね、はい、私も6年ほどフィットネスの授業やってるんですけど、うん、みんな体重何キロになりたいとかってよく言うんですよ、うん、でも体重って健康とか美容の指標じゃないんですよね、うん、やっぱり大事なのってその体重の内訳だったり見た目だと思ってるんですけど、うん、3D ボディスキャンっていうのはですね、鏡の前に立つと15秒ほどで自分の全身の 3D サイズが分かるんですよ、
うん、
二の腕が今何センチで、太ももが何センチで、ウエストが何センチかっていうのがカメラでスキャンできちゃう。
じゃあ自分が、私はウエストを絞りたいんだとかヒップ絞りたいんだっていう、うん、その変わっていく過程が毎回15秒で測れちゃう。
分かっちゃう。先週と比べて今日ウエスト何センチ減かとか、二の腕が何センチ減かとかで、変わってないとしたらどうやったら変わるんだろうっていうと、うん、二の腕のところのおすすめプログラムって押すと二の腕が細くなるプログラムがブワーって出てくるんですよ、うん、だからもう数字にとらわれることなく自分の理想の体型がどう推移してるのか自分で把握できるし、それになるために必要なものはこれですよって一覧も出てる状態なんで、 って普通これだったらメジャーをねトレーナーが毎日持って測るんですけど、うん、時間もかかるし人も必要じゃないですか。カメラだったらもう自由ですよね。
いや正直私ミラーフィットいくらなんだろうと思って、
はい、
価格帯とか見てた時にあちょっと結構高いなって思ってたんですけど、うん
はい、
まあ、今のいくつかのサービスまたはその人とリアルなマンツーマンのサービスがずっと使えるって思うと高くないのかなって感じがしてきましたけど、ちょっと改めて簡単に値段の体系教えていただけますか。
はい、本体自体は14万9800円ということで、はい、もう皆さんが毎日お使いになっているスマートフォンとほぼほぼ一緒ですね。確かに、
はい、
でインターネットに接続できて全てのアプリケーションのダウンロードもできるので、うん、もう本当にスマートフォンだと思っていただいてもいいと思います。でそれに加えて月額5980円で、うん、VOD コンテンツ500本見放題で毎月さらに更新されていきますし、毎週そのライブレッスンっていうのをほぼ毎日やってますんで、
はい、
そこにも自由に参加いただけます。でさらにはパーソナルトレーニングといって好きなトレーナーを指名して好きな時間から鏡の前でマンツーマンレッスンができるようなサービスも展開し始めましたんで、結構その方のライフスタイルに合った使い方が自由にしていただける新しいデバイスじゃないかなとは思ってますね。
いやごめんなさい、いつもこれ値段とかそういう料金体系って先に聞くんですけど、
はい、
なぜか今回聞きたいことが多すぎて後に回しちゃったから若干なんか今通販
感みたいになりましたね。
すいません、
こんなにいろいろできてなんと15万みたいなな
るほどなるほど。だからまあ継続して使っていくとよりなんかまあ、固定費あんまり気にならなくなるっていうか、
そうですね、
そういうところはあります。
我々はですね、全てのユーザーが週に何回何時間何分どのコンテンツを使ったか全部データで把握してるんですね、
うん、
で将来的にはそういったユーザーに合わせて、うん、そのユーザーの運動頻度とか健康の指標に合わせた提案がこちらからできるようになるんですよね、
うんうん。
24時間ジム確かに素晴らしいんですけど、皆さんが何回通ってどんな目的でやり方が合ってるかどうか評価してくれる人誰もいないんですけど、この鏡はそれが全部できる状態にあるので、もっともっと皆さんに提供できる価値っていうのは増えてくると思います。
どうしてもコロナ禍で注目されたサービス、そしてビジネスモデルではありましたけど、
うんうん、
なんか本当にコロナがねようやく収束したところで、今後なんか家族で住んでる方には特に本当にいいし、一人でどんどんストイックにやりたいっていう方にもいいのかななんてちょっと改めて今お話聞いて思いました。
そうですね、コロナが一つきっかけにはなってるものも、うん、我々別にこれコロナのために作ったサービスではやっぱりないんですよね、
はい。
今実際にご自身で買っていただくなくても戸建てやマンションで標準装備でもつけていただいてる不動産も実はたくさんあるんですよ。
スマートホームの一環みたいな。
そうです、もう年間2000棟ほどミラーフィットが標準装備されてる建物がまあ世の中にこう今生まれてきてるんですけども、うん、この鏡では当然自分を映すこともできれば、家の電気をつけたりクーラーつけたり、
まあ、
スマートロックで鍵を閉めたりなんてこともできますし、で健康に家からアクセスできる入り口にもなってるんで、うん、皆さんご自宅にある鏡で当たり前にこれができる世の中に今後なっていくと、健康への距離がぐっと縮まるかなと思ってますね。
新しい時代が来ましたね。
意外ともうすぐそこです ね。
僕
がなんかドラえもんみたいなもの本当に作ったなってちょっと思いました。これは
本当ですね、ドラえもんって呼ばれちゃいます、ね、
ドラえもんですね、
はい。さあ先ほどはミラーフィットの製品とかサービスについてお話伺ったんですが、ちょっとこちらもぜひお話聞かせてください。2月にダイヤモンド社から出版されたご著書、超完璧な伝え方ということで、コミュニケーションのノウハウが詰まっていたんですが、これ高校さんが大切に思われているのがその伝え方ということなんですね。
そうですね、もうタイトルからして不遜な感じしますよね超完璧な伝え方そうですね、やっぱり私16から日本にこう定住をして今日に至るんですが、うん、
はい、
コミュニケーションで悩むことが多々あったんですよね、
うん、
でそんな風に思ってないのになんでこんな伝わり方しちゃったんだろう、うん、いじめってなんで僕が何かしたのかなってやっぱ思い返すことすごく多くて、
うん、
そうなった時になんか自分ってもっとやりようなかったのかなっていうのをこう絶えず考えるようになって、
うん、
そうなった時やっぱりコミュニケーションが全ての起点なんじゃないかなというところに至ってこの本を書くことにいたしました、
はあ、そういった過去の苦しい経験から学んだそのコミュニケーション術っていうところもあると思うんですが、スマートな伝え方っていうのが結構この本のキーワードになってると思うんですけど、
うんうん、
これ簡単に言うとポイントってどのあたりになるんですか。
まあ、2点ですね、
はい、
自分のコミュニケーションに 臆病になったり、本当にこれでいいのかなって不安になるってことが僕一つすごい大事だと思っていて、あともう一つはとにかく相手を思いやるコミュニケーションだと思ってるんですね、皆さんって自分が喋ってることは自分の脳内で一回精査したことだから、喋ってる内容に対してあんまり疑問を抱かないんですけど、本当にこの伝え方で合ってたのかなとか、僕のこの思考って相手と同じ思考なのかなとか、ここにもう一回目を当てる方がいいと思ってるんですよ。なんかよく野球で例えるとブルペンでの投げ込みなのかキャッチボールなのかって私はよく思っていて、思ったことを伝えるだけ、これは多分キャッチボールじゃなくて投げ込みの練習なんですよね。でもやっぱりキャッチボールっていうのは相手が受け取りやすいかどうか、例えば受け取り手がプロの野球選手なのか小学生なのかで投げる球のスピードも変われば投げる場所も変わってくるじゃないですか、同じ球を投げるでも。なんで、まあ、こういったところをとにかく言語化して自分が実践してきた内容を本の中にまとめさせていただいたって感じですね。
分かりやすくするためにあえて戦略立てみたいになっていて、きっと高校さんはそう生まれながらにこういろいろ経験してきて自然とやってることばかりだと思うんですけど、それがじゃあコミュニケーションが苦手な方に置き換えたらどういう戦略でやっていくかみたいな、あの本の作りになってたので本当に分かりやすかったんですが、あの完璧な伝え方の3ステップがあの本の中にありまして、これどんな
思考力、あの伝達力、理解力ですよね。あの、まあ、まさしくですね、この本だけ読むと、もし表面だけタイトルだけ読むとちょっと小賢しい内容なんですよ、なんかすごいテクニックいっぱいだなみたいな、でもこれは今まさにおっしゃっていただいた通り、体系的にこういうことをやる、こういうことを意識することで上手くなるよってものなので小賢しくていいと思ってます。でその上で3ステップはやっぱり思考力、自分の頭の中で自分の考えてることを簡潔に思考して、あ、これを今日伝えよう、5W1H、 今日のこのコミュニケーションの目的はこれであるっていうのをまず一回思考してほしいんですよね。でそれを相手に分かりやすく、相手が受け取りやすく伝える力、これ伝達力だと思います。でさらにコミュニケーションは一方でこう完結しないので、伝えたものに対して必ず反響というか折り返しが来ると思うんですよね。で相手が言ってることを理解する能力、相手がそれを言った目的を理解する能力、まあ、この3ステップをしっかりと言語化して、自分の要素に置き換えてコミュニケーションを取ることで、いろんななんか誤解とかはなくなっていくんじゃないかなって思いますね。
私学生時代とか何歳になってからも結構八方美人な自分に懐疑的になってる瞬間があって、なんかいい顔しいだなとか、でもなんか高校さんの言葉でその一方美人よりも八方美人の方が得だよみたいな章があって、あそことかすごく響いたんですけど、
そうですね、あの僕自身も多分結構八方美人って言われてきて、なんでこれこんな風に言われなきゃいけないんだろうと思ったんですけど、僕らはやっぱり自信持っていいと思うんですよ。だって、その人が喋りやすいように、その人の感情を傷つけないように自分の思いをちゃんと伝え切るために、いろんな努力を重ねて、今日のこの言葉を振り絞ってるんですね。なのにそれを八方美人という言葉で片付けられるにはちょっと惜しいと思っていて、なんか最近だとあざといは正義とかって言葉も世の中あると思うんですけど、好きな人に好かれるためにいろんな努力するのは当たり前のと一緒で、大切な人に自分の思いを伝えるためにいろんな努力をするのは当たり前なんですよ。これを八方美人を悪いとなんて僕はやっぱり思えないので、やっぱり努力した自分にすごく感謝というか褒めてあげてほしいなっていう意味で、八方美人こそ全てを手に入れるって言葉を入れさせていただきました。
本当にあのいくつも心に残る言葉があったんですけど、これ納得したんですよね。あの距離を縮めるためには初めて会った人と自己開示をすることと秘密を共有することだって、あ、確かになんかいやあなたにしか言わないんだけどっていう秘密共有するとぐっと距離縮まるなと、
そうですね、まあ日々やっぱりいろんな人とこう出会う中で、打ち明けられる相手とちょっとまだこの人にお話しするのは待とうかなっていう、人間みんな誰しもが少し警戒心ってあってしかるべきだと思うんですね、そういう時になんか自分の方から一歩歩み寄る努力をしていただいたりとか、あなたにだけは伝えたいんだけどっていうやっぱり一言一要素があると、あ、じゃあ僕も何かこう偏方性の心理じゃないですかね、じゃあ僕もこの人のために一歩だけ前に足を伸ばしてみようって思ってもらえるかどうかは大きいかなと思います。
あと一つ印象に残ったのが、キャラクターを移動させてギャップを武器にって、これ、まさになんか高校さんで言うとバチェラー出てた り、うんうん、一方でこの今日は社長の顔としてめちゃめちゃビジネスの話していただいたり、はい、こういうことですよね。
そうですね、はい、まあ、あの自分ってそもそもどんなキャラなのってよくわからない人もいるんですけど、あえてこれをなんかバカバカしくる、なんか一回書き出してみるの面白いと思うんですよね、うん、なんで普段自分はきっと周りからこう思われてるだろうなっていうキャラクターがあったら、うん、それと真逆に一歩大きくこう飛び出してみると、うん、えそんな一面も持ってるんだとか面白いなってなるんですよね、ええ、僕よく言うんですけど高倉健さんとか舘ひろしさんみたいな、うん、ものすごくて渋くて味のあるおじさま方がちょっと失敗したりちょっとはにかんだりすると可愛いってなるじゃないですか、
う
ん、
なるなる。
やっぱあの一瞬の可愛さって何事にも変えがたい、え素敵だなと思う要素になり得るんですよね、うんうん、でもあの二人がもしずっと可愛いキャラを攻めてるとなんかそれはそれでえそういうことじゃないんだよねってなるじゃないですか
渋さ見たいんだよね
そうそうそう。なんで、まあ、自分のキャラをある程度一回言語化した上でそれと真逆な要素をちゃんとこう持ち出せるんだよ、うんうん、人間的な幅があるんだよってとこ見せられるとなんかすごくあのコミュニケーションの取りやすさも出てきますし、うんうん、グッと距離が縮まったり、うん、そういう一面もちゃんと持ってその人にさらけ出したっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思います、う
ん、そんなコミュニケーションのノウハウが詰まっております。こちらの高校さんの最新刊ですね、超完璧な伝え方はダイヤモンド社より発売中です。ということで、あの来週は高校さんの仕事術などについても伺っていけたらと思っています、はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はミラーフィット株式会社代表取締役社長の高校さんをお迎えいたしました。いや、伝え方の話もとても印象に残りました。あとはやっぱりこう家で運動することによって健康維持に対するこうハードルを下げるっていう思いとか、起業の背景とか、そのあたりがすごくご自身の経験を踏まえたもので熱い思いがあるなというふうに思いました。来週は高校さんの考え方とか頭の中にもう少し迫っていけたらなと思っています。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。